皆さんこんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。 K-MIX ビルダーズラジオナビゲーターの河村由美です。この番組は家づくりをもっと身近に、建設業界とラジオの前のあなたをつなぐプログラム、家づくりを陰から支える建設業界のプロクロコ集団グラウンドワークスとともに、家づくりの基本から知られざるコツ、そして家づくりに情熱を注ぐ人々の思いをお届けしていきます。今日はグラウンドワークス株式会社専務取締役金井義人さんと進めてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ゴールデンウィーク真っ只中だと思いますけれども、はい、金井さんのところは地元でね、なんか5日の日になんかあるんですね。
5日の日に、ドブさらいがあります。
ドブ掃除しないといけない、
はい、
結構あれですね、真ん中に持ってこられましたね。
普段出てない時もあるので、今年はしっかり出ようと思ってます。
そうなんですね、はい、でも地域の行事にはちゃんと参加しないと、ね、そうですね、いけませんから、はい、浜松は浜松祭りもね、賑やかになってくる頃ですけれども、はい、金井さんはお祭りは出たりしないんですか。
地元は秋ですね、10月の2週目ぐらい。
浜松祭りには参加してないんで、
町内は。出てないです、はい、
私もね、そういう町内で育ったんですよ。だから高校の時かな、友達の町内で遊びで出させてもらったことぐらいしかないので、なんかね、毎年楽しみにしてる方々っていうのは羨ましいんですけど。
そうですね、
ねえ、はい、さあ、今夜もゲストをお迎えしますけれども、お客様をお招きする前にまずは1曲お送りしましょう。ビージーズでメロディーフェア。K-MIXビルダーズラジオ、この番組はグラウンドワークスの提供でお送りします。
グラウンドワークスは、いい家づくりを陰から支える建築のプロクロコ集団。業務拡大につき一緒に働いてくれる人材を大募集中です。あなたの力をぜひグラウンドワークスで生かしてみませんか。履歴書不要、エントリーはお気軽に。グラウンドワークスのホームページ採用情報から。
では今夜のゲストご紹介しましょう。浜松市の工務店山本技研代表取締役の山本邦彦さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本題に入る前に、空手の師範代だって伺って、すごいですね。もう子供の頃からやってらっしゃるんですか。
いや、子供の頃からではないんですけども、25歳の頃から始めたので、32年ぐらいに、
は
い、
師範代。今は道場とか。
そうですね、師範代っていうことで、今この坪井町の方と、卸本町の方に、世界空手道連盟指導官というものがありまして、そちらの方で、師範代として、やらせてもらってます。
教えてるってことですよね。
そうですね、上に師範が当然いるんですけども、師範がいて、その師範代ってことで、はい、
子供たちですか。
子供も大人も、はい。
で、そんな強い男山本さんなんですけれども、もともと大工さん、お父さんが大工をされていたということで、今2代目でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
お父さんの後を継いでという形になりますか。
はい、子供の頃から、なりたいとは言って、確か小学生の頃の卒業文集とかにも大工になりたいとかと言って書いてたのは書いてました。
当時どんな思いだったか覚えてます。
でも小さい頃も本当に、今は当然ちょっと厳しいので無理なんですけども、昔は父親に連れてもらって、その現場の方とか、普通にもう現場の中も入ったりとかしてたんですけど、今ね、ちょうど本当にもう危険な部分とか、ヘルメットをかぶらなきゃいけないとか、当然、
緩やかな時代ですからね、はい、子供を連れてっていうのは、じゃあそういう現場を見てかっこいいなって思ったんですか。
はい、そうですね、はい。
で、修行とかはどういうふうにされたんですか。
基本的にはもう、自分ちょっと、甘えした部分も当然あるんですけども、外に行かず、うちの、家の方で、入らせてもらって、大工としては、11年程度やったぐらいなんで、
実際お仕事としてやってみて、やっぱり大工っていいなって思ったわけですか。
そうですね、はい。
その大工さんの魅力ってどんなところですか。
やっぱり何もないところから、作り上げるっていうのと、当然その自分が作ったものが直接、人が触れてくれるっていうこととかも、そういうことですかね、はい。
で会社の2代目ということなんですけども、会社としてはどんな会社ですか？
会社としては、うん、まあ、当然住宅とかもやらせてもらっているんですけども、いわゆるその学校とか、まあ、大きいビルみたいな中にもその木を使うところっていうのはたくさんあるとは思うんですけども、はい、そういったものの工事をさせてもらったりもしてます。はい、
じゃあ住宅だけじゃなくって広くその木を扱うお仕事ということなわけですね。
はい、
今日はね、その山本技研のオリジナルのトレーナーとオリジナルのキャップとオリジナルのジャケットを着てきてくださったんですけども、山本技研の頭文字で YMGK ですか、ロゴがねドーンと書いてあってかっこいいですよね。カネさん、
かっこいいです
ね。え、これオリジナルで作ってらっしゃる？
はい、そうです。
デザインはどなたがされたんですか？
あ、自分が。やっぱりかっこいい、作業服っていうのが、まあ、基本建設業、まあ、本来であれば、ね、会社の制服ってみんな大体着て、まあ、他の職業というのかだったら着るもんだと思うんですけど、意外に建設業って会社の制服があっても、まあ、着られない方が多かったりとか、うん、そういった部分もあったので、まあ、どうせなら着てもらえるような制服を作った方が、まあ、かっこいいし、みんなが揃ってればかっこいいっていうのも当然あったので、うん、そう思いで、はい、作りました。
なんかデニム素材のものもあったりなんかするんですって？
そうですね、デニム素材のシャツを、はい、
大工さんというとね、もう作業着とか、あと何だろう、ニッカポッカでしたっけ、まあ、ねいうのがトレードマークだったりとかしますけれども、だいぶイメージ違いますね。
そうですね、はい、
うん、若い方からの評判はいかがですか？
まあ、みんな本当に、まあ、好んで着てくれるっていうのは、まあ、普通にもみんな作業服、まあ、いつも着てきてくれるので、
はい、愛用されてるってことですね。
そうですね、はい、
そのね、山本技研さんのすごいところは若手の大工さんがたくさんいらっしゃるということで、今何人ぐらい所属してるんですか？
まあ、社員大工は10名で、
わあ、でもすごい、10名
専属の、外注さんっていうのがいるんですけど、専属の外注さんが7名で、あとはまだいるんですけど、あとはもうその時にお願いして来てもらってるような感じで、大体まあ20名から40名ぐらいで動いてるような感じです。
だいぶ人数的にも多くいますし、さっきも言ったように、その若手の大工さんが集まってくるということで、最年少何歳ぐらいですか？
最年少は、18歳になります。
わー、
はい、その子は今年入社の子なんですけども、まあ、小さい頃から大工さんになりたいっていうことで、うちの方のイベントみたいなのも来ていただいたりとか、そういったことで、はい、来てくれてた子だったんで、はい、
若手が集まってくる秘訣っていうのはどんなことがあるんでしょうね？
そう、自分の中ではその、まあ、当然やりがいとか、まあ、その労務環境ですね。建設業どうしてもその労務環境、まあ、悪いと、まあ、昔で言えば、最近はもう忘れた言葉にもある意味なってるんですけど、 3K ですかね、 3K って言われるものを、まあ、そこをちょっとなくしていって、まあ、ハマースで言えば、まあ、製造業に関わる人が ほとんどっていうのが、まあ、かなり多いもんですから、少しでも製造業に近い労働環境を考えさせてもらって、まあ、週休2日とかっていうものも、職人さんで週休2日も、まあ、3年ぐらい前からはやらせてもらったりとか、まあ、できるだけ、まあ、働きやすい環境、まあ、っていうものをやれるように、うん、はい、
やっぱり昔のやり方はちょっと通用しなくなってきてるかもしれないですよね、はい、そういった部分もちゃんと制度として、整えてあげて、でしかも育成プログラムもあるって聞きましたけど。
そうですね、はい、
これはどんなものですか？
まあ、入社してその1ヶ月はその、まあ、そのまま、もともとはその、はい、入社してすぐ現場へ出すっていうところが、まあ、多いとは思うんですけども、はい、まあ、現場を出さずにその1ヶ月間その社内の方で、座学と、まあ、実技っていうことで、まあ、やらせてもらって、まあ、全てが覚えて現場で出れるわけでは当然ないんですけども、現場に行った時に、ある程度の道具の使い方とか、まあ、困らないようにっていうのが、まあ、困るっていうのは本人も、まあ、どうしていいか分かんないっていう環境もできるだけなくしたいですし、その現場の方で受け入れた職人さん自身も、うん、いろんな意味で教えなきゃいけない、自分の仕事もしなきゃいけないっていうストレスから、まあ、解放されるようにという形も考えて、うん、まあ、しっかりと教えて、まあ、現場の方へ出していきたいっていうような思いから、はい、うん、やりました、はい、
そ それが入社された時の育成プログラム、
はい、
あとそこから2年3年経った時にもまた何かあるんですよね。
そうですね、2年目からは土曜日になってしまうんですけども、その大工さんの組合がありまして、そちらの組合の方で訓練校やってくれてるもんですから、そちらの訓練校の方に、本人の希望を取っての話なんですけど、強制っていうことはないんですけど、行ってもらって、勉強してもらう、それが2年、最終的に一級技能士を目指してっていうことにはなるんですけど、その時には一応うち週休2日でやってるもんですから、月曜日、原則振り替えで、もしくは自分が休みたい日に、その週のうちに取ってもらうっていう形ではやってもらうように、休んでもらうようにしてます。
そういった中でね、若手の大工さんたち反応というか、仕事ぶりっていうのはいかがですか？はい、
そうですね、当然そのやりがいっていうものも当然芽生えてくるので、自分たちがそれどんどんどんどん覚えてくれば、それが覚えることも楽しいっていうことにもつながりますし、当然休日もしっかり取れるようにはしているもんですから、故に、ある程度長続きってあるんですけど、長続きもしてくれますし、入社してくれるっていう、そのスキルを上げれるような環境っていうことも踏まえてもらって入社してくれる子もいるとは思うんですけど、
あと最近はね、女性の大工さんも募集されてるっていうことで、女性で大工さんって目指す方いるんですね。
そうですね、現場でも今もういらっしゃるはいらっしゃるんですけど、大工に限らず増えてはきているんですけども、うちの方は今まだいないんですけど、今後ね、若い大工さん、女性の大工さんも入ってもらいたいっていうことも含めて、先にその受け皿として先のことを考えて、パートさんっていうことでパートさんを受け入れれるような、パートさんの大工さんとして受け入れるような環境を作ってやるようにはしてます。なんで朝お子さんや旦那さん送り出して、それから会社出社してもらって、夕方、その食事の準備とかあると思うんですが、そこら辺 の、 時間の都合を踏まえてもらって、仕事をしてもらうっていうような環境で大丈夫だっていうことで、それによってその、高卒なり入ってきてくれる子が先を見て、うちの会社であれば、一回離職してもまた復職できるっていうような環境さえ作っておけば、本人たちもせっかく覚えたことをやめなければいけないっていうこともなくなるもんですから、そうしたいなと思って、やってます、やりました、
そうですね、その場合にもそのさっき言った育成プログラムっていうのを受けることできるわけですね。
そうですね、
ちゃんとスキルを身につけることができたら、それ一生ものになりますもんね。で、山本さん大工としてだけじゃなくて、すごく勉強熱心だなと思うのが、2級建築士の資格も持ってるし、インテリアコーディネーターの資格もね持ってたりとか、整理収納アドバイザー持ってたりとか、いろいろこのもっともっと幅広く建築というものに関わってこうみたいな姿勢が見えるような気がするんですが。
ありがとうございます。当然のプロとしてやらせてもらってるもんですから、いろんな意味でその勉強っていうか、お客様に対しても、当然、受け答えはできなきゃいけないもんですから、そこら辺は、
で、社長として今後の展望っていうのはどんな風に考えてます？
そうですね、本当にもう労働環境自体はもう本当にもうどんどん、先ほど言ったようにその製造業には全然まだ劣っている部分はもう追いついても全然いないもんですから、そういった中で少しでもいい労働環境、当然ね、自然と接する部分も多いもんですから、全く同じっていうわけにはいかないですけども、できるだけ本当に働きやすい環境と、あとそのやりがいっていうものをしっかり見出して、どんどんその大工っていう職業はすごいいい職業だと自分は思ってるもんですから、なってくれる子を、自分でアピールして、やっぱりどんどん、来てもらえればとは思っています。
よくね、この番組ではゲストを迎えして、工務店さんに家づくり、その会社のお家の特徴だったりとか、そういうことを伺うことが多いんですけれども、今日はもうとにかく山本さんの大工という仕事の素晴らしさ、それから仲間をいっぱい、広げていきたい、仲間をいっぱい増やしたいっていう気持ちをね、お伝えしてまいりました。採用は常にやってらっしゃる？
あ、そうですね、
詳しくは山本技研のホームページご覧になってみてください。企業理念が夢と希望と休息をということで、今の時代にね、ぴったり合ってるんじゃないかなと思います。 さあそして最後に皆さんにリクエストを伺ってるんですけれども、山本さんからはエレファントカシマシの俺たちの明日にリクエストいただきました。選曲の理由を教えてください。
歌を聞いた通り、出だしのさ頑張ろうぜっていうところからなんで、そこがすごい好きで、これを聞いて自分を、頑張ろうと思って奮い立たせて、聞いてます。
ではこの曲聴きながら山本さんとは今日こちらでお別れになります。今夜のゲストは浜松市の工務店山本技研の代表取締役山本邦彦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでグラウンドワークスから業務内容のご紹介です。新しく家を建てるとき、まずは土地を知ることが重要です。将来地盤沈下により家が傾くことがないように、グラウンドワークスでは過去の近隣データや地形図を参考に地盤がどのような状況かを推測し、現場で試験をして答え合わせをします。地盤改良が必要な場合もグラウンドワークスにお任せ。天然の石を地下に詰め込んで地盤を改良する独自のオーガニック工法、天然の石で有害物質のリスクもなく、近隣の環境にも家族の健康にも安心です。さらに30年間最大5000万円の地盤保証。地盤調査、地盤改良はグラウンドワークスにお任せください。ケーミックスビルダーズラジオ。さあ、ケーミックスビルダーズラジオ、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今夜もお付き合いどうもありがとうございました。今夜は浜松の山本技研の、社長さん山本邦彦さんお迎えしましたけれども、大工さんっていうイメージからはかけ離れた方でしたね。ラジオなので、もしかしたら聞いてらっしゃる方は朴訥としたこの語り口が、ああ大工さんだなっていう風に感じられたかもしれないんですけど、よかったらね、写真をね、このあとビルダーズラジオの、グラウンドワークスのホームページにアップしますので、写真ご覧になってみてください。すごくポップな感じなんですよね。
そうですね、
私は最初いらっしゃった時にラッパーかなって思いましたキャップかぶって、かっこいいみたいな、
大工さんの格好とは思えないです ね、はい、
お話聞いてていかがでしたか今日は。
いや、山本さん私より年上の先輩なんですけども、やっぱりその今の環境にあったというか考え方にあった、その休暇であったりとか素晴らしいなと思いますし、何かその小さい頃よく大工さんになりたいという子が僕らの小さい頃もいっぱいいましたけども、それが結局休みが少ないとかきつい、さっきの 3K じゃないですけど、そういうことで何か諦める人が多いっていうのはすごくもったいないなと。
そうですよね、
そこはすごく感じますし、そういう会社の概念というか考え方がですね、今こんだけ社員大工さん、しかも平均年齢が38歳という若い大工さん、なかなかこういう大工さんがたくさん集まってる会社って私も知らないですけども、やっぱその裏にはちゃんとした社長の、経営方針考え方がしっかりされてるなっていうのを感じますね。見習わないといけないなと
なるほど
思います。
はい、さあそして番組では皆さんからのメッセージも募集しております。ビルダーたちに聞いてみたいこと、家づくりの疑問や質問、経験談、我が家のこだわりポイントなどありましたらぜひ送ってください。メールアドレス kbr@kmix.jp、 アルファベット小文字で kbr@kmix.jp です。ということでお送りしてまいりました、 K-MIX ビルダーズラジオ。この時間のお相手は
グラウンドワークス金井義人と
ナビゲーター川村由美でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。 K-MIX ビルダーズラジオ、この番組はグラウンドワークスの提供でお送りしました。